種と
暮らす。
種と暮らすは京都府南山城村で畑仕事を楽しむ内田陽と
夫で植木屋の内田貴文が四季折々の畑や種のこと、庭仕事や村での暮らしについて話すネットラジオです。
時々ゲストを交えてお酒もたしなみながら種と暮らしを考えていきます。二十四節気ごとに配信しています。というわけで
久しぶりですね。
はい、お帰りなさい。そうだな、なんかまあうっちゃんの夏はどうでしたか。
あ、僕、
うん、
どうだったんかな。あ、まあでも今年はでもまあ新しいお客さんというかね、お仕事いただくことがあって、でまあ、それがまあ奈良のとある団地の緑地管理のお話だったんですけども、それをちょっとまあ夏場動いてましたね。そこのまあ団地の、まあ樹木というかね、その、街中なんだけど、比較的、緑がとても多くて、で、ちょうど昭和、50年代かぐらいにできたんかな。40年ぐらい経つ団地なんだけどね。どうもやっぱり当時の景色とだいぶ変わってしまったりとか、あとお花も結構あるんだけども、まあ、花をつける木とか、そういうものがもう、ちょっとお花が全く最近見られない。で、まあ、そういうのもあって、ちょっと以前いた業者が抜けることになったので、で、ちょっとお話をということで、行ったんですけどね。まあ、確かにその、見てるとね、実際ちょっと手入れの仕方があまり良くないなとか、その切る時期が良くないなとかね、いろんな原因があるかなとは思うし、本当にとても緑が多いので気持ちがいいとこだなとは思うんだけども、やっぱり木の形であったり、手入れの仕方次第で、とても良くなるだろうっていう感じもあったのでね。で、良くしたいっていうんであれば、やっぱり力を貸せれたらいいかなと思って、実際まあちょっと提案させていただいたら、ちょっと仕事が決まったので、夏から動いてるっていうところですね。まあ実際ちょっと全体まだ全てを触れてるわけじゃないんだけども、まあ現状で多分4分の2半分
うん、また面白い言い方したなと思ったけど。まあでも、うっちゃんの中で4つぐらいの工程に分けた4分の2までいったってことかな。
そうかな、
違うかな。
どうかな、3分の2ぐらいまでいったかな。
あ、ほんま。
あ、いけたかな、いけてないぐらいかな、ま、なっていうところやけどね。
全体が分かんなさすぎて。
そうだね、ちょっとなんともちょっと説明しづらいところやけど。
そうか。
計画自体がもう3年とか5年とかかけてやっていきましょうみたいなところで。
え、それのもう3分の2か4分の2ぐらいまでいっちゃったってこと？
半分ぐらいは多分いってると思う。一旦のその、手を加えるっていうところではね。ただやっぱりその切ったら終わりってわけじゃなくて、それが完成でもないので、そこからどういうふうに成長していって、どう雰囲気を作っていくかみたいなところが重要なので、まあちょっと長い目で見ていって、例えばこれ今切ったからといって、春に例えば新芽が吹くでしょ。新芽が吹いた段階で、また乱れる可能性もあるよね。形としてね。それがまあうまい具合にいくかどうか、そこからまたさらに手を加えて、で良くしていくみたいなことを、順次なんかこう、その都度その都度やっていく必要性がある。で、一度乱れたものとか、例えばぶつ切りにしたもの。ぶつ切りにした木っていうのは必ず暴れてるから、 見苦しい状態。もう、本当にもう、枝葉が生い茂りすぎ、みたいな。
頑張っちゃうんだね。もっと、わあ、頑張んなきゃって木がいっぱい枝を出しちゃう。
そう、元に戻そうというか、まあ、それの、さらに倍みたいなところで、そう、残念ながらやっぱりそういう木が多くて、それをなんとかまあ自然の形に戻しましょうというふうに話をしてるわけやね。
うん、
で、今、ちょっと少しずつね、整えつつあるとか、
うん、
あと、例えば低木とかも、機械でバーって刈り込んでるものを、もう自然の形にして、そんなに手入れっていうかね、手がかからないような形にしていく。
うん、
その、見た目にも綺麗。あと、その、管理もしやすい。まあ、そういう、手入れの仕方を心がけてるって。まあ、そういうことを習ってきたので、
うん、
まあ、そこで実践していこうかなと思ってるんですけど、
うん
うん、まあ、実際その、今期は年3回作業に入りますっていうことを言ってて、
うん、
そのうちの2回までは終わりました。
うん、
で、やっぱり道行く方っていうか、その、まあ、住まわれてる方、まあ、見られてて、ありがたいことにいろいろ、評判良くというか、
良、くなったねって言ってくれる。
そうやね、
うん。
そういうことをちょっと言っていただいたりもしてるし、実際まあ景色が変わりつつあるなっていうのは、わかるところですし、まあ、集合住宅っていうかね、あんまりその外交とかを気にしなかったりすることが多いなぁとは思うし、そういうのをこう、意識的に変えていきたいっていう、まあその管理組合の方からのお話でやったんだけど、やっぱり全然変わってくるだろうから、すごく重要じゃないかなと、僕の中では思ってて。
なんかそこの物件の価値を上げるって言ってたよね。やっぱりそういうね、印象が変わると、あ、ここ住みたいなとか、別に何が原因でそう思ったかわかんないんだけど、なんか雰囲気いいっていう要素のね、大きい部分がその外回りでもあるよね。
立地としてもとても良い、まあ便利というか、街中でね、駅も近かったりとかするとこだし、すごく環境を整ってるというか。で、まあ、団地っていうものっていうのはね、ちょっと久しぶりっていうかね、子供の頃よく遊びに行ったりとかしたけども、近所にやったりとかしてね。僕らがちょうど生まれる10年ぐらい前とかにね、その高度経済成長の時に、いっぱいいろんなところで立ち上がったもので、今、すごくまあ、レトロなところだなとは思いつつ、
でも UR とか意外と人気だもんね。
まあ、
綺麗にリノベして、
ね。そうだね。価格もまあお手頃だったりとか。そう、そういうところもあるし。ただやっぱりその、高齢の方が多いな。まあ、うちの村と本当に一緒だなっていう感覚がある。
そうか、
もう40年前から住んでるんですよ、とかっていう。
最初から。
すごい。とかね。たった初期から住んでますとかっていう方も結構いらっしゃるし、
まあ住み心地がいいんだろうね、そんだけ長いこといるって。
そうだな。
だって普通のお家でもそんだけ長いこといなくない今。
その団地っていう比較的その一棟一棟が離れてる、で離れてることによってその間にこう、外部空間っていうかね、緑地帯っていうのを設けやすかったりする、なんかマンションと比べると比較的やっぱり緑を多くすることが可能だったんだろうなっていうところもあるし、そのそこまで背が高くないっていうか、その5階建てぐらい、まあ5階建てで
5階やとちょっとしんどい、
エレベーターがない
だよね。
なんかマンションほど、隣の人が誰住んでるかわからないっていうことはない。比較的コミュニティみたいなところもあったりとか。なんかそういうところで、なんか、そういう住空間としての面白さっていうか、なんか、 ちょっと昔ながらの良さというところもあったりとかするし、で、まあ、さっき言ってたように、資産価値を上げるっていうことも一つの目標だったりとかしてて、まあ、それはまあ僕の中でっていうところもあるんだけど、やっぱり高齢者がたくさん住んでる。まあ、大体その団地はほとんど分譲で、各部屋、各戸も、まあ、賃貸ではないと思うんですね、今のところ。そういうものをいざ売るとか、なった時に、そこの価値みたいのを上げていく必要性があるなとは思ってて、そのための外部空間っていうところがあるかなとは思ってるしね、なんかそういうふうに意識していけるっていうかしていくような時代になったのかとかね、ちょっと思ったりもするし、基本的にその理事会っていうのが住民の人たちが、持ち回りで会長になったりとか役員になったりとかしてて、1年ごとでね。その年、その年で、いろいろこう、まあ、変化はしていくかもしれないんだけど、今回のその理事会長の方が、やっぱりそういうような考えがあって、何とか良くしたいんだよねっていうことで。なかなかやっぱりそういうお仕事ってありがたいなと思うし、その辺はなんかこう、とてもやりがいがある感じがするんだと。いやー、その建物ってさ、やっぱり建物自体ってもちろん重要やで、住んでるとこやから、例えば塗装が剥がれてきましたとかさ、あっちこっち錆びてきたとか言ったら、それはそこに住む人って住みづらくなったりとかさ、設備面とかさ、で、やっぱり外回りっていうのは、そんなにこう、重要視しない部分があったりするよね。あまりお金かけない。普通の家でもそうやと思う。庭なんか一番後回しやと思うし、なんかそこに、でも、そこに目を向けるっていうところっていうのは、やっぱりすごい配慮やなと思うしね。お盆休みに行った奥飛騨の温泉とかもそうやけども、あれを建物とか環境が良くて料理が良くて、じゃあさて庭が良くないって言ったら、やっぱりちょっと全然違うね。
本当だね。
すごいじゃん。まあそれはもちろん商売としてやってるから当たり前やと思うんだけど、でもそんだけの、価値を変えられるっていうかさ、
やっぱ風景として記憶に残るから、で、なんか毎日住むところだったら余計そうかなって思うね。
そうやな。毎日通るところの景色がとかさ、窓から見えるものがとかさ、そういうものって結構、ね。
なんか心のこう平和にすごく直結してる気はしてて。私、小学校の時住んでた、小中かな。まあ、でかいマンションだったけど、静かなとこにあって、そう、そこの、鳩がね、後ろでいつも泣いてるのとか。で、お隣のおじさんがめちゃくちゃこう、お花が大好きで、めっちゃなんかお花の手入れしてたりとか、1階に住んでたからね。そう。すごい覚えてるなぁと思ってさ。
なるほどね。
だから、なんか原風景になっていくものだなと思う。
そうだね。子供の頃とか特にそういうのが記憶に残ったりとかするかもしれないしね。年配の方やったらやっぱ家にいる機会が多かったりするから。
余計そうやね。で、散歩行ったりとかね。
そう。
散歩が楽しくなる気がする。
外出て行こうかとかさ。買い物に行こうかとかさ。なんか通るだけでこう楽しみとかさ。季節によってやっぱり変わってくるから。なんかそういうところを感じれるっていうのは結構贅沢であったりとかするし、ねえ、やっぱり同じお金かけるんであれば、やっぱそういう形で良くなるものを提供していくっていうのはね、ウィキアとしてそう大切なことだなと思うんだけども、まあ、業界としてなかなかね、それは技術がなかったりとか、そういう考えがなかったりとかね、どうしてもやっぱ商売っていう、なるべく早く終わらし、儲ける、みたいなところもあったりとかするから、もちろんそういうのも大事なんだけど、 それは全部業界全体の質を落としていくよなとかっていう感じはする。
うんうん。うん、まあ、なんかお話を聞いてるともう違う業界なんじゃないかっていうぐらい、やっぱそこのパッと見にはなんかその違いが、なんていうの、ああ植木屋さんねっていう感じかもしれないけど、もう目指してるものが全然違うから、
うん、
本当は違う業界にもうなってんだろうなっていう気がする ね、
うん、
うんうん、でそういうものにきっと光が当たっていく時代なんじゃないの、やっぱり。
そうだね、
今からなんじゃない、
うん
うん、
なんかそう手をなんていうのかけると、まあもちろんそれ分お金がかかってくるだろうとかっていう考えもあるかもしれないけど、
うん、
うーん、逆に手、あのお金がかからないっていう場合もあるなとは思うしね。
うんうん、
うん、
そうだね。なんか目指すはそういう、なんか畑とかも目指すはそういう姿なんだけどなって思いながら
というと、
なんだろう、人の手をたくさん加えなくても自分たちでヘルシーになれるような、で人間は時々必要な部分だけ手を貸して恵みをいただくみたいなさ、
うん、
ことはなったらいいなって、パーマカルチャーとかでも目指している姿の、あのすごい理想系だとは思うんだけどね。まあ
そうだね、
うん、
そうですね。
うん、そうっすね。
そうっすね。
ごめん、なんか違う。違う。私すごいなんか、あ、納得みたいになったんで。違う。まあそうです。あの、そんな夏だったわけですね。
そうだね。
いいね。なんか、新しい感じの、また新しいジャンルの仕事だったって感じだね。つまり。
まあ自分なりのチャレンジな時だったなとは思うしね、
うん
うん、うん、ちょっと規模が大きいからね、
うんうん
うん、
でもなんか お手伝いさん一人ぐらいで乗り切ったというか、やり切ったか、まあまだ終わってないけど、うん、感じ、
そうい
いだ、いいよね、なんかそういうこう、
ちょっと残念ながら僕自身そんなにブレーンがいないので。
ブレーンがいないの？
その、協力してもらうような人がいなかったりとか、別に従業員抱えてるわけでもないし。
ああ、
うん。
うんうん。ね、あ、本当はもうちょっと大きくしたいなって感じだった。
まあ、それでもいいかもしれないなと思いつつ、まあ最初のとりあえずね、
うん、とかかりとして、
ね。初めての仕事ではあったんで、
うん、
手応えみたいなのも分からへんし、これから何年も続けていくんであれば、ちょっとなんかそういうふうにね、人入れてやっていくっていうのも一つかもしれないなと思うし、
なるほど、
うん、
うんうん、
そうそうなんですね。どうぞ。
はい、じゃあ飛騨高山夏休み編ということで、
夏休み編？なんかおかしくない？
そうかな？変かな？
変？
変、
うん。まあ旅行行ってきたんですね、僕たち。
そうそう。思いがけず、ギリギリに決まったっていう感じだけど。
うん。
いやー、それが良いチョイスだったねっていうことだよね。
いや、今年も暑かったからな。本当にこう、夏が、ね。やっぱり涼しいところに行こうかってなった時に、
うん、
ちょっと山の方でも行ってみようかと。
あるね。
そう。奥飛騨に行ってきたんですね。まあ、飛騨高山かな。うん。の、そっからまあ、高山市内から1時間ぐらい、こう、山の方にずっと上がってたところに、うん、奥飛騨温泉郷っていうところがありまして、
うん、
あれは何？上高地に行く手前になるのかな？
うん。穂高とかね。
新穂高、
うんうん、
のあたり。かな、ちょうどまあ標高でいうと 1000m あたりになるのかな、うん、
いやー、お宿がですね、よかったね。
あ、いいとこでしたね、ほんと。
いろりの宿でね、
うん、
全てのお部屋にいろりがあるという、まあなかなかすごいゴージャスな聞こえですけど、
うん、
なんかでもね、うん、めっちゃ親しみが持てる感じの、あの、しつらいっていうか、さっきちらっと言ってた、そのお庭もめちゃくちゃ良かったね。
いや、よかった。とても綺麗で、あの、山の中みたいなところやねんけども、
うん、
きちっと流れがあったりとか、滝があったりとかしてね。そうね。日本庭園っていう、なんかそこまでこう、京都みたいに格式ばったようなところではなくて、
うん、ちょっとアジアンみたいな雰囲気のとこもあったし、
ね、うん、まあそういうところもあったかもしれないね。
うん、
で、その宿自体がその桂の木っていう木があって、それがすごくこう、たくさん割ってるっていうか、もともと多分自生してるものだと思うけどもね。
うん、うん。
うん。まあ、季節になれば黄色く紅葉して、
うん、
うん、本当に綺麗なところだろうなと思っててね。
よかったな。
うん。
なんか郷土料理とかもね、すごく、美味しかったし、温泉もね、温泉っていうか、まあそうだね。プライベート温泉っていうんですか、あれは。
家族風呂。
それ。せっかく英語で言ったのに。
何それ。
プライベート温泉って言ったらなんかこう、かっこよさげやん。
かっこよくないやろ。
まあそれですわ。それもなんかちょっと、いろんな趣向のがあってね、石の風呂と木の風呂。
ああ、ヒノキのとかね。
ね、
うん。
あったりとか。
そうだね。
で、人がね、ちょっとこれはいいのか悪いのか、お宿の人にとってどうかわかんないけど、少ないんだよね。
まあ、ちょうどこう、お盆過ぎてた時やったからね。
せやな、平日のね。うん、
ね、ほんと静かだったし、人とすれ違うこともほとんどないっていうかさ。
自分の親方ですかみたいな感じのね。
親方っておかしい。おかしいやろ。
ちょっと今日はこう、言葉が。
だいぶなんだろう、今日おかしい。
すいません。ちょっともう、マシントラブルで動揺してるんですよ。でも頑張ってます。まあそうそう。いやー、またなんか違う季節も行きたいなって思える。良、
うん
うん、き、良き温泉だった
ね。ね、やっぱり水が綺麗だし、とても美味しかったし、水自体もね、普通に水道水も多分山の水を引いてるんだろうなとかって思っててね。うん。
うん、
だから、やっぱり食べるもの、飲むものがとても美味しかったなとは思うしね。
だいぶご飯食べたね、本当に。
あ、たくさん出てきてしまった。
うん、すごい食べた。いや、大葉味噌とかもね、ね、絶品でしたね。
いや、美味しかった、あれは。
お土産に買ったもんね。
うん、やっぱり名物ではあると思うんだけども、うん、まあ、実際ちょっと食べてみたら、やっぱすごい美味しい。香りがやっぱり、
うん、
大葉の香りがするし、
うん、
うん、素朴でとてもいいなと思うね。
うん、
で、やっぱり飛騨高山、その建物というか、うん、まあ、雪が降るところだからか、うん、まあ、こっち関西と比べてやっぱ骨太な部分もあったりとかするし、
うん、
あと家具がやっぱりとても良かったなと思うね。
うんうん。家具屋さんも行ったね。
行くとこ行くとこの家具は全ていい。
うん。
うん、とにかくね、うん。
あ、オークビレッジも行きましたね。
あ、そうだね。
うん。私、昔から、そこの創設者というか、なんかその人は面白いおっちゃんで、知って、お会いしたことあるんだけど、実際に行くのは初めてだったので、
うん、
まあうっとりする、
美しかったね、
家具だったね、
うん、作ってるもの自体が、う
ん、重厚、うん、重厚だけどなんか軽やかさっていうかモダンな感じもあってね。
そうだね、
うん
うん、まあやっぱり木のものっていうのがすごくこう安心感っていうかさ、
うんうん、
うん、
座ってねって言ってるみたいな感じとかさ、うん、うん、
そうだね、
いやー馴染むなっていうのがあったね、うん、民芸館とかも行ったん、これは高山の市内の
草壁民芸館
ね、草壁民芸館、これもとても良かったね。
高山市内の庄屋の家かな、もともとね、
うん、
うん、そこに今、まあ、
あ、お庭もね、
そう、しつらいっていうかね、作り自体もとても良かったし、
うんうん、町の中の中庭なのに森みたいなんだよね。
そうやな、すごくでかい木があって、
びっくりするような、 巨大な灯籠とね、
まあ、巨大な仏壇もあったし、
ああそうそう、なんかブッダの一生の欄間みたいなのがくっついてる、びっくりするようななんか仏壇あったね、
うん、
かっこいい。なんかいろんなものにすごい職人の魂が込められてるものが日常の目にできるものにあるっていう感じはする、
うん、
うん、
街並み自体も、まあ、観光地ではあるんだけども、
うんうん、
まあ、それなりにやっぱ風情は残ってるし、うん
うん、
すぐ近くの川とかもね、
うん、
とても綺麗だったし、
うん
うん、あの街の雰囲気は確かにこうすごくみんな来たいところだろうなとかって思うよね、
うん
うん、
本当です。
なんか海外ではすごく人気があるんでしょ、高山って。外国人の方。
外国人がめちゃくちゃ好きな、何度も行きたくなる街。
うん。
高山。いや、直売所もなんかかっこいいのあったなと思って。
ああ、
せやな。そやな。せやな。どちら。
産直市場というか、そうだね。
新しくできたとこだった、
ね。だいぶ綺麗に作ってあったよね。
いやお金かけてるね、あれは。
うん
うん、で何がいいってね、木材売ってるんですよ私はそこにこう週引き寄せられましたね、まあ、安っみたいな、
まあ、木材って言ってもその端材やね、
うん、端材なん
です。端材をこう安くで売ってるっていう、うん、
だってないもん。
あ、そう。
そんな気軽にやっぱ木材売ってないって、端材でさえもね。
まあまあ、その奈良ではやと思うよ、高山。あそこはまあ、飛騨市かな。そう、飛騨市のあたりになるんだけど。
の、こうできて、ちょっと、アルミちゃんみたいな、こう撫でて、あ、何になりたいみたいに聞くっていう、この
。あ、そう。
まだ積んでありますけど。
そんなことすんの、
うん、まあでも、とにかくまた行きたいという旅行でした。今度はまた違う。まあテーマというか目的で、
うん、
ちょっとずつ違う地域も巡れたら面白そうだなーって。
そうですね、うんうんうん、ちょっと冬場ね、やっぱ雪が積もるっていうし、こっちとは違ってマイナス15度ぐらいまで行ってしまったりとかするみたいなので、
うんうん、
なかなか冬は大変だろうなーなんてこうふと思うんだけども、
うん、
でも本当にこう夏場、街中でもやっぱり湿度が低いかったからか、
うん、
まあ気温は高いけども、
うん、
もう全然体感が違うかったりとかした
ね。カラッとしててね、うん、過ごしやすかった。
過ごしやすい。とにかく涼しいっていうか、うん、そう。いやー、飛騨、本当に良かったなと思います。
推し。飛騨推し。
うん。
うん、
25日に日曜日稲刈りをする予定でございます。5月ちょうど21日かな、22日ぐらいに田植えをしてからちょうど丸4ヶ月かな、
うんうん
うん、綺麗に実っておりまして、
うん、
ねえ、夏も草抜きが大変やったりとか、結構水管理も初めてのことで分からなかったりとか、いろんなタイミングみたいなことはやっぱり全然ちょっと分からなくて、いろいろ教えてもらったりとか、
うん、
自分で調べたりとかしながらやったんですけど、ね、なんとか、稲刈りまで来れたんだなっていう感じはするし、今週のその台風過ぎてからめっきりこう、秋らしく、昨日ぐらいから寒いというか涼しくなって、
うん、
本当になんか今日も田んぼ行ってきたけど秋の景色になったなーっていう感じがするね。
うんうん、綺麗かったな。
ちょうどね、その田植えした時期がだいたい正満かな、
うんうん、
まあ、それで秋分に稲刈りっていう、うん、なんか暦としてもとてもいい感じがするなとは僕の中で思ってるし、
うん、
うん、で今回その、田んぼを借りした方からもね、その、まあ、去年ね、ちょっとその、何人か集まって田んぼ、てか米作りをやってみようっていうのをちょっと僕は参加したのがきっかけで、 来年はじゃあ自分でやってみたいんですって話したら、じゃあ一枚やってみるかってことでやらせてもらったんやけどね。その教えてもらってる方のね、教えがやっぱりちょっと面白いなと思ったのは、まあ、釜一本あればお米は作ることができるんだっていうふうに言ってあって、うん、まあもちろんその今やった機械とかねいっぱいあるんだけども、まあそんなに広いとこやらなくても、まあ僕ら二人だけなんやけど、二人だけ一年間食っていけるだけのお米、それってそんなに広くなくてもいける。今うちでだいたい4世まあ5世もないぐらいの広さのとこなんだけどね。まあそれをこう機械を使わずにこう手仕事っていうかね、
うん、
やる、なんかそれそういう風にして、いろんな人がお米作りみたいなものに、その仕事じゃなくてもね関わっていくことができたらとてもいいことだなっていう風に言ってあって、うん、まあ実際それを今年まあ実験的な部分も含めてね実践してみたいと思ってやってみたわけやねんな。
うん、
だからちょっと稲刈り自体も手で刈るし、脱穀もたまたまねちょっといただいた足踏み脱穀機を使ってやろうかっていう、なんか不思議とこう僕らもちょっと恵まれているのか、もう米作りやめるからっていうのでいろいろ道具をいただいたりとかしてて、
杭みたいな、
そう、
うん、
竿をかけるための杭、
うん、結構たくさん必要なんだよね、うん、これね。
そう。
うん、
で、やっぱり丈夫
な重たいものに耐えられる。で、やっぱり台風の季節とかだからね、なんか倒れちゃったら困るので、
そうだね。
しっかりしたもの、折れないようなものになってるから、
うん、
割と自分でね、準備しようと思うとすごい大変な。
大変やろね。買うとなってもなかなかちょっとお金かかるんじゃないか、うん、そんなたくさんっていうのもあるし。
そう
ね。うん、まあそういうものからね、まあ、できたお米の水分を測る水分計であったりとかもそうやし、で、村の友達からはなぜかそのさっき言ったように足踏み脱穀機と豆苗をいただいたからいらないかとかさ、なんかそういうふうに、なんか偶然やけどね、あれこれいただいたりとかして、
うん、
助かるわ。
そうだね、なんか、まあ、釜一本っていうのは本当そうなんだけど、でも初めて見ると必要なものもすごいたくさんあって、で、うん、今言った以外のものも、もみすり機とかね、うん、なんかまあそういうこう場所倉庫っていうか、なんか置いとく場所とかそういうものについても、うん、すごい助けてもらったりとかあるから、
うん、
なんか本当に一人で作るものじゃないなっていうのは、でそこの土地に、まあ、作ってきた文化があったり人がまだいてくれるからやれるものだな、まあ、もっとそのベースにはそこの自然があるんだなっていうのはやっぱり
そうだね、
うん、すごい感じるな。
で、なんかまあ、作業、田んぼ行って作業してるとね、道行くおじさんっていうかさ、軽トラで走ってくる方とかが止まって、これこれこうした方がいいよとか、ちょっと一言言って出、過ぎていくみたいなさ。
うん、畑でもよくあるやつや、ね、いっぱいアドバイスくれる
って、うん。いい色してんな、とかさ。
うん、
冷えは取った方がいいなとかって、今日もこうじいさんがこう通ってたりとかして
、うん、
あ今日取りますとかって言って、
なるほど、
うん、あれこれを気にしてこう見てくれてる、
見えてんね、見てんね、みんな見てんね、
これ。で、まあ、特にな、僕なんか、僕らっていうかその周りとはちょっと時期がずれてて、うん、周りはもう一応もう稲刈り終わっててね、だいたい9月の上旬ぐらいにはもう終わってて、
こちらが一番最後、
うん、
みんな見てるみたいな、
うん
うん、めっちゃ見られてる、新しい人は特にね、
そうだね、
気にかけてくださるね、
うん、
なるわ、
そうね、だからまあ初めてやった絵こうやって実ってくれて、うん、やっぱりとても嬉しいし、あれこれ手かけた し、まあ4ヶ月、すごいね、4ヶ月で込めて出来上がるんだなっていうのはね、ね、本当に。うん、
主食がね。
そう。うん、まあまあ、確かにいろんな道具も必要やったりするしけどね、助け合ってやっていくとかね、手伝ってもらうとかっていうこともとても大事やし、なんかそうやって自分たちでお米作ったり野菜作ったりしていく、なんかそういうのってとても大切だなと思えた、改めて初めてやって、って言ってまだちょっとまだこれからこれがまだ大変なことが待ち受けてるんだけど、まだ稲刈りも打刻もってへんし、
これがねなかなかまあドキドキしますね。天候に一番左右されるし、まあ、そうやね、宇田のね田んぼを手伝ってるみんなでやった時にはすごいいい感じでできた時もあるし、むちゃくちゃ大変だった時もあって、ですごい取れたんちゃうかって言ったらめっちゃ少なかったりとか、やっぱなんか引きこもごもっていうか、そのねさっき言ってたその4ヶ月っていう間にまあ何が起こってるのかっていうのがまあ最後に一番見えるっていうのもあって、集大成っていうのをすごく楽しみにしてます。
ね。
はい。
そうですね。まあ、もしね、また、稲刈りとか、脱穀とか手伝いたいっていう人がいたら、ぜひ来てもらえたら。まあ、村に遊びに来るついでも、でもいいかなとは思ってはいるので、ちょっとまあ、秋の景色を楽しんでもらえたらいいかなと、思ってますので。はい。まあ、ちょっと来年以降どうなっていくかちょっとわからないんだけど、ちょっと、まあ、今後もお米作りっていうのは、ぜひやっていきたいなとは僕の中では思ってますんで。今後は、なんかどういう、なんか予定とかありますか？
そうですね。そうそう。種の会はずっと毎月続けてまして、この間のが9月のが終わったので、次は10月の19日に種の会をいつもの山の中でやります。ね、なんかできればお米食べたいなとか思ってるんですけど、種の代表格、一番身近で種だと気づかない種、お米。
そうですね。村で、まあ、移住されてる方でもね、お米作ってる方結構たくさんいて、いろんな種類のものが多分あると思うんだけどもね。
そうそう。
まあ、もち米も含めてだけど、まあ、食べ比べというか、まあ、味見会みたいなことはやってもいいのかなと思ってるし、それぞれいろんな品種やと思うのでね。地域もちょっとバラバラだしね。
そして、そう、なんかその最近種の会はいつも、山の中のランチ会と共催じゃないや、なんていうの、同じ日にやっているので、そのランチ会は予約が必要なので、山の中に事前にご予約いただきたいんですけど、ランチ会でめっちゃ美味しいご飯を食べた後に種の会も楽しんで帰るという
一
日にしていただけたら嬉しいなと思ってます。そんなわけで、
はい、
今日はこれぐらいにいたしたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またね。